文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
続いては大竹紳士交友録、毎週水曜日秋太郎教授です、はい、寒いの？
うん、寒いよ。クーラーちょっときついから。
あらら、
そんなことない。外は暑い
んですね。ちょっと寒いかな。
まあまあな、まあ、年寄りはそう感じるかもしれんね。
バカ言ってんじゃないね。年寄りは関係ないよ。
あ、そう、うんうん、
いや昨日ね、
うんうん、月見た。違うの、月見た。
月は見たよ。
月見た、
うん、もう意外とここであるなと思ったら、うん、月は意外な方向にあったね、うん、あ、そう、俺にとってはね。
あ、そう、うん、意外な方向に、う
ん、綺麗だったな。
動いて登っていくのは分かってた？
何が？
月が。
太陽じゃないんだから登らないよ月は。
あんなこと言ってますけどあんなこと言ってますけども、あんなこと言ってますけど、
月は横移動だろ。なんだ、
俺は昨日の月はどんどん登っていくように見えたけどね、うん、
太陽じゃないの
夜の8時に太陽は出てませんよ、まあ、
それで俺昨日はね、うん、お月様を見たけどね、うん、調子に行ってきたのね。
調子って千葉の調子ですか？
そうそう、はい、もう交通の便の悪いところ、高速が途中で降りちゃうところ、
はい、調子ここね、降りてから長いとこね、はい、
そうそう、うん、それはね、なんか小冊子のね、うん、あのちょっとした雑誌のモデルなんだよ、うん、俺。
誰が？
俺が。
なんで？
なんでって方はね、モデルで。
お仕事ね。
うん、お仕事、うん。プライベートじゃなくて。
うんうん、破壊式か何かのモデル？その、なんていうの？
違う、違う、うん。なんか名所、旧跡、うん、お寺とか行って、15箇所ぐらい行って、うん、そこで写真撮って、ポーズ撮って。う
ん、ポーズ撮るの？
モデルだもん。
呆然と立ってるだけじゃない？
違うよ、バカ言ってんじゃないよ、う
ん
う
ん、どんなポーズ取ったの？
シェーとか。
シェーシェーなんかダメに決まってんじゃないかよ。
そんなポーズは取らない、うん、それで、うん、調子の駅前からその、うん、いろんな場所に行って、うん、あの写真撮るっつって、うん、調子の駅前、うん、全然関係なくこう歩いてたら、うんうん、あの居酒屋にね、うん、居酒屋の看板に、うんうん、お調子一本って書いてある。
なるほど、
粋だねと思って。いいよね、うん、調子でお調子一本っていや、まあ来てくださいって意味なんだろうけど、うん、やだ、
うんうん、いやでもないけど、
別に
いい
よ、ね、それほど
俺はものすごい感動したんだよ、これこの粋な感じに、う
ん、それダジャレだもんね。
ダジャレ、
まあでも調子だから使える言葉ですよね、
う
ん、お調子一本、
調布だったらお調布一本じゃ、うん、もう通じないだろ、
うん、調布じゃそんなことはしないよね、うん、調布も国領もそんなことはしない。
それで地球がね、うん、行ったことある調子。
いやね、あっち行こうと思うんだけど意外と行かないんだよね。
俺はね、うん、プライベートでもね、うん、行って3度目か4度目ぐらい。
あ、そう、
意外といいんだよ調子は。
あ、そう、
うん、調子よくなるんだよ。
面白くない
んだろ、うん、たまにこういうつまんないこと、つまんないと思って言ってんだよ、バカだねお前。
バカだねって、なんで俺がなんでお前がお前のダジャレに俺が叱られ
る
んだ。
行ったことある調子、うん、あるってほら、断密地球が丸く見える丘は
知らない。
知らない、
うん、
ものすごい有名なんだよ。
お寿司食べた
調子で、そこに立つとね、うん、地球が丸く見えるんだよ。っていうことはね、うん、どういうことかっていうとね、うん、ぐるーっと水平線がね、うん、一周360度見える、うん、そこの丘に立つと、
うん、ああ、なるほど、
すごいんだよ。
360度
そう、
後ろも
そう、ほんの一箇所陸上があるけど、
そう、陸地ないと、だってお前孤島に立ってることになるよそれ
だから不思議なんだよ。
いや
地球が丸く見える、うん、ずっと水平線なんだよ。だってお前、俺が嘘をついてると
思ってる。いや、嘘がついてるとは思わないけど、うん、全部丸く海じゃちょっとおかしいだろ。
一箇所だけちょっと土のところはあるけど、
そりゃそうだろう。だから一箇所土がないとそこには行けねえだろうと思って。
でもほとんど水平線、
うんうん、ああ、そうなんですか、
うん、
どこに立ってもそうなんじゃない？
違うんだ
よ。違う。
ここだけね、こうものすごい有名なとこなんだ。俺も3度ぐらい行ってるから、 プライベートでも行ってるからね、調子は。
あ、そう、うん。それ立つとそういうところで何を感じるの？
地球を感じるんだね。
まあ大体地球好きだからね、お前はね。
地球は好きだよ。うん、太陽も好き。
月
で
土とかなんか好きだよね。
好きだね。ね、で調子はね、意外とね、うん、黒潮があるからね、うん、ここでしかできない。
食えない魚？
食うそうじゃなくて植物とかあるわけ。
植物？そう、
え？
植物がある。
植物ももうここススキなんかもね。
うん、ススキはもう全国にある
だから全然品種が違うんだって。
ススキの？
そう、うん。もうここだけなんだって。本当？基本プロに聞いたんだから俺は。うんうん、だから写真だからそんないっぱい話さなくたってね、うん、いいんだけどって思っていながらね、うんうん、まあ付き合ってあげて、まあ聞いてんだけど、
うんうん、
それで俺はねちょっと井上に自慢したのね、
マネージャーに、
うんうん、俺はね、うん、温泉を浸かりながらね、うんうん、朝日が沈むところを見たことがある男だぜっていう。
朝日が沈むところを、
あのこれをね、うん、言った途端にね、うん、パッと気がついて、うん、言われて今みたい大竹みたいに言われて、
夕日だって、
うん、頭が壊れたと思って朝日が沈むってすごいよね。
すごいね、
もう壊滅的ですね、
うん、脳がね、
うんうん、脳が言っちゃったんですね。
せっかく自慢のつもりで
言っちゃったら、
こう太陽が沈むところを温泉に浸かりながら見れるんだ、うん、その海に、うん、そこ絶景なんだけど、うんうん、そういう
間違ってないけどね、まあ、朝日が沈むところだってね、
うん、朝日が沈まないよ、
うん、でもそうなんだけど、
だけど朝日がちょっと出て、うん、今日ちょっと沈もうっていうような可愛い太陽だったらね
何言って
る、そういうことも考えたんだよ。太陽がね、あ出て、あこの時間じゃちょっと早すぎたって言って沈むっていうのは可愛いなとも一回出たんだ、
まあ、日本語としてはね、うん、朝日は昇るだからね、
だから分かってるって、だから
朝日が沈んだことはないからね、
だから分かってるって言ってんだよ、うん、だから
なんで自慢げに人に言
って愕然としたってことを言ってんの、
うん、いやいいんだけど、
だからその後にねいろいろ考えて沈むのも可愛いなと思って朝日が、
まあ、まあ、いや俺もそう思ったよ、うん、
だから、うん、じゃあまあいいや、うん、というこういう頭の体操ができたからいいな
と、うん、歌は流れなかったらキンキンキラキラ夕日は沈むだからね、
かかってるって言ってんだよ、うん、夕日が昇っちゃったら大変なことになるよそりゃ、
うん、いやだから、うん、それを自慢して言うまで気がつかなかったってことだよね、
うん、
指摘されたの、
指摘されたんだ、
それ違いますよと、
それで気づいたんだ、
ああそれ
お前すぐ気づいたね今ね、
ああだけど俺はもう俺が井上だったら黙ってるね、
うんうんうん、朝日が沈む、うん、
朝日が沈むって言ったけど、
うん、井上さんどんな顔してました、うん、
びっくりしてたよ、
うん、
やっぱびっくりするわね、まあ、普通は、
まあね、うんうん、
でもすぐ気づく俺もすごいだろ、
すごいよ、普通気づかないからね、うん、言った方がもっとすごいと思うけどね、
それで
言っちゃったことが
今日はね、
うん
う
ん、
もうなんか無駄なこと喋ってた、あの老いがね、その頭の老いもともかくね、うん、老いについてのね、うん、面白い本を見つけてね、
うんうん、
それを話そうと思うんだけどね、
はい、
このね、あの老いって、あの女房のラインにね、
うん、
世界の大スターがね、
はい、
若い頃が年取った今をこうポッとスローで流れていくような、
うん、
あの写真をね、うん、送られてきたのね、女房の LINE に友達から、
うんうん、
それを見させてもらったんだけど、
うんうん、
この女房の友達はどういう意味でこのオードリー・ヘッパーンとかね、
はい、
エリザベス・テイラーとか、はい、いろんな大スターのね、
クリント・イーストウッドとか、
そうそうそう、
はいはい、
うん、その友達はどうしてこういうのを送ってきたのかっていうのを考えた時にね、
うんうんうん、
これどういう意味なんだろうね、うん、やっぱ誰でも年を取るよっていう意味なのか、
うんうんうん、
若い時があったねっていうことなのか、
うん、
そういうラインで映像送ってくるのは何だろうなと思って見てて、まあその 俺なんかちょっとやっぱ老いに対する残酷さを感じたり、
うんうん、もうオードリー・ヘップバーンとかね、
ね、
うん、お年を召して、
なんでこんな綺麗な人が、うんうん、っていうぐらいにこう流れで見ていくと、
う
ん
う
ん、
そういうのを流れで見ちゃうね、
うん、それでね、
うん、
それがなんでかなと思ってね、
うん、
答えはわからないよね、
うん、
友達のその心意気はね、でも面白いことは面白いか、面白いから送ってきたっていうぐらいがいいんだよね。
ああそうかな。
それじゃね、そのもうね、もうお前ケタロ丸をあげようとしてるね。
いや、大
丈夫、その準備をしてんだろう、
ま
だ、お前
今。違います。著者名のフォローをしようと。
そんなこと言う時間あったら話せや、本のことを。
だからその98歳の、あの、
なんていう、
佐藤愛子さんが書いた本で、うん、98歳戦いやまず日は暮れずっていう、
はい、
戦いやんで日は暮れてですけどね、本来
そう、うん、あそう、うん、これは佐藤八郎さんの妹、うん、
はいはい、あお元気、98歳でお元気なのね、
うんうん、で、うん、もうヘテヘトだって書いてあるのね、
うん、
何もやる気がないって、
うんうん、
で昔友達とね、
うん、
話したことなんかを書いてあるわけよ、
うんうん、
これが面白い、何しろギャグのセンスが98歳でね、うん、見ててね、
うん、
思わず笑っちゃう箇所がいくらでもある、
読んでてね、
読んでてね、
見ててじゃなくてね、
見ててじゃなくてね、
うん、読んでてね、
うん、ありがとう指摘、
はいはい、
うん、それで、まあ、ブルンブルン体操っていう、ブルンブルン体操っていうのをね、
うん、
戦時下の女学生時代にね、
はい、
やったやらないっていう話になって、
はい、
ブルンブルン体操、
うん、
この戦時下の女学生っていうのは、うん、本当馬鹿げてて、うん、主婦もそうだけど、うん、バケツでこうリレーでこう渡してって、うん、上位段の火を消すとか、
うん、
バケツリレーとか、
うん、竹槍でね、
竹槍でルーズベルトの藁人形を、
ね、うん、イエイイエイってやってる馬鹿らしい訓練ね、
うん、本当に、うん、アホなことをやってるとこの人分かりながらやってたけど、
うんうん、
アホってのは映るんだねとかそういうふうに書いてあるわけ、
うん、
この、
うん、
でブルンブルン体操っていうのはね、うん、女学生が40人ぐらいね、
うん、
上半身裸、
はいはい、うん、
寒い日も、
うんうん、
それでラジオ体操をやるんだ、
うんうん、
でおっぱいがブルンブルン、
うん、
だからブルンブルン体操って、
うん、
こう名付けて
そんなことを当時やってたんだよね。
そう、うん、だって、うん、女性がこう男性のように生きるみたいなね、
うん、
この社会の雰囲気があったら女らしくしてちゃダメだとか、
まあ、
まあ、ギリギリ
戦時中だからね、
うんうん、このブルンブルン体操っていうのは、うん、あの牧陽子さんと話してる時に、うん、昔ねこういうことがあったねとかいう話、うん、っていうふうに書かれてんだけど、
うんうん、
実際にあったかどうかはね、
うん、
非常にね、
うん、
曖昧なところであるんだけど、
うん、このでも俺どっかであったって聞い、そんなこと聞いた、
だから佐藤愛子さんの方読んだんじゃない、うん、昔書いたって言ったから、うん、この文章は、
あそうなの、
うん、
ブルンブルン体操、
ブルンブルン体操って可愛いんじゃない、うん、なんかで先生はね、
かわいい、
おっぱい見ないで上の方見てんだって、うん、なんだかそういう、だから
いやわからないけど、そんな可愛かったもんなと違うんじゃないの、
可愛くないよ一つも、
ちっとも可愛くないじゃない、だって
でも、うん、命名が可愛いって言ってるの、ブルンブルン、
うつりみどりさんはカチンコチン体操っていうのを、
うんうん、
本出してました、
でもねみんな栄養がなくておっぱいがなかったからペチャパイ体操じゃないかって言ってたね、うん、
何が言いたい
の、何が言いたい、おっぱいも栄養失調でブルンブルン揺れてなかったろうって言ってた、
まあ、日本人的にはね、
う
ん、そんな放流な人はね、
なんででも上半身裸で、
な意味のないアホなことがやられてたんだよ、この戦時下では、
いや多分とんでもない、もしかしたら命令の下に行われてた竹槍と一緒にね、
うん、
行われてたのかもしれないね、
もう鼓舞しようとしてね、
うん、そうだね、まあそれもあるけども、
なんかおかしいよ、本当に情けないよ、
なんか米兵、
うん、
敵国の兵隊さんの股間を掴む練習もしたらしい
です、うん、あそんなことも、はい、どっかで聞いたね、
うん、
あまあね、
アホは映るよ、
あまあ大本営だね、
まあでも、うん、 純潔を守るためにっていうのもあったんでしょうね、うん、他に方法がなかったのか、
ま、なかなかちょっと、ね、98歳面白い本だった。
はい、
はい、さてここでお時間です。北浦教授また来週、まだ帰っちゃダメ、
なんで
来週もよろしくお願いします。お知らせの後は交通情報です。